アンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。エミリア・クニャです。むちゃくちゃ暑い、はい、日々が続いております。なんかもう辛いの通り越してなんかよくわからなくなってきてるような、感じでございますが、そうですね、まあ確かに、私が住む、関西の方も節電ということで、どこへ行ってもまあ若干温度高めというか、そうですね、以前のように、喫茶店入ったら汗と、はい、あまりの喫茶店の寒さに風邪をひくというような、はい、そんな現象がよくあったんですけど、最近はそんな感じでもないですね。で、なんかそんなまあ皆さん苦労してる中っていうか、まあ、そうですね、我が家でもというか、まあ私はちょっとなんかこう、なんて言うんでしょう、節電の意図がちょっと違うんですけどね。私はまあひでくれもんですから、なんかこの前までオール電化って言って、なんかしつこいぐらい、勧誘とかなんかいろいろあったり、しかもですよ、もう電気バンバン使って、もうインターネットも何もかも任せてください的な、感じで、多分まあ、関西一円、関西電力管轄とで言うんでしょうか、多分、はい、東電さんも同じようだというふうに、ちょっと聞いてるんですけど、やっぱそういうような形でね、ついこの前まで言ってて、なんか、どうなのっていう、なんかもうそれが納得いかへんわみたいな、感じの中、はい、もうこんなことなら電気使ってやるか的なとはいえ、そうですね、まあ大変私は非常に電気をよく使う、仕事をしているという部分もあったりもするんですけどね、なんかちょっと、そんな複雑なことが絡み合いながら、昨今のこの節電モード全開の、我が国日本、はい、そんな感じの夏を迎えてるんですが、ところがなんですけどね、私最近ちょっと仕事で、まあ、踏んだり蹴ったりというか、まあ、あまりの、忙しすぎというのがありまして、まあ、ちょっとぐらいでもニュース見とかないとなと思って、まあ、夜中に、はい、やってるニュースを、ちらっと見たんですけど、なんかその時に東電さんのいつもの候補の方なんですけど、関西が電力事情が逼迫してるなら融通することはあるかもしれないっていうコメントを言っておられて、なんかもうますます許せないと、もうはい、もう総理がすっとこどっこになるのはもう呆れ果てて、どっかなんかまあ政府がそうだから東電さんもそうなのって思いながらもなんですけど、じゃあ何のために節電するんだとか、まあ何と言うんでしょう、いや東電さんも案外電力事情に余裕があるですねというなんかもう夜中にひっくり返りそうな、感じのところになりましたが、まあそんな中、汗をふきふき張り切って収録参りたいと思います。はい、というわけで、今回ですね、ちょっと続けさまに、本に対するというか本に関する、はい、 ことをさらにお話ししたいのと実は思っておりまして、まあ、って言いますのは、昨今ちょっとテレビ番組でかなり取り上げられてる部分がありまして、まあ私は、はい、極力まあ家にいなくてもそうですね、まあ録画機能を駆使して見るように、してたんですが、してたんですがってしてるんですが、はい、ちょっとでも言い過ぎじゃないのとか、いやいやいやみたいなところも最近よくあるので、ちょっととかいう、自分の中の、まあ、迷いではないんですけど、なんかどういうことなんかな、こういうことを社会に提案するというのはっていう、なんか、まあ、かといって私がそんなご体操になんか偉そうにものを言えるというような感じでもないんですけど、まあ、とはいうものなんですけど、まあ、あまりにも、なんて言うんでしょう、こう、面白さを追求しすぎてるんじゃないのっていう、まあ、そんな、こともあったりして、ちょっとお話をと思ってるんですけど、いわゆる速読について何回か、アンナチュラルでは取り上げさせていただいている部分で、またかよという、感じの、ことで思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、特に写真読みという速読の方法が、まあ、あるんですけど、このことについてちょっと、はい、いろんなことを織り交ぜながら速読全般についてどうなのっていう、ところをさらにしつこく、はい、考えてみたいなというところなんですけど、まあなぜにこれこだわるかっていうと、分厚い本読むの嫌じゃないですかって皆さん嫌じゃないかもしれないですけど、私とっても苦痛なんですよ、やっぱり今でもね。で、そうですね、やっぱ手に取って理想、まあ言い方悪いですけど、5分なら5分とか10分なら10分で読めるに越したことはないんですよね。邪魔臭くない程度にというか、あんまり分厚くって資料とかそういうのが多いとね、やっぱり読み進まなかったり、まあじゃあ資料を見るなよっていう話もあったりするんですけど、まあきちっと見とこうかなと思ったりすると、やっぱりなかなかやっぱ時間がかかってしまうというのが現状なので、途中で嫌になったりね、よくあるんですよね。でやっぱり夢の技術であることは間違いないという、まあ私だけじゃなくって多分およそ皆さんやっぱそこら辺のことについては思っておられるんじゃないかなという、そうですね、まあ、それが極端になったのが、もう書籍自ら目を通さなくてもインターネットに情報が載ってるという形なのかもしれませんが、まあそうですね、なんか楽してエッセンスだけを手に入れられると越したことないっていう、まあ部分の願望があって、よくまあこの辺は取り出さった、さたれたりはしたまってですね、すいませんしてる部分ではあるんですけど、まあかなり気になったんですけど、まあ今回は、著名女優さんが体験するという形で、まあ女優さんっていう職業はまあもともと台本なんかね、読まなくてはいけないですし、もちろんその、うん、感情表現という部分もありますから、なかなかやっぱりね、斜め読みして済ますというわけにもいかないでしょうし、まあその辺はどうなのかなっていう切り口としては面白かったでちょっと見てたんですけど、ところがなんですけど、なんか、ですね、ある一定の、読み方をすれば手間が全て、省けて、しかも内容も同じぐらいに、従来とですよ、同じぐらいに分かるというような感じの、捉え方というんでしょうか。まあ、結局何のフォローもなくそのままエンディングまで行ったんですけど、いや私はなんかそういう読み方もあるよね的な感じの紹介なのかなとか、まあ、勝手に、はい、思ってたんで、まあ、前半戦面白いと思ったんですよ。実際これ前も半助さんと2人の時にお話ししてた部分があったんですけど、私はまあ一応自慢じゃないですけど、自分が中学校ぐらいですかね、まあ、今から言うと第一世代の速読ということらしいんですけど、そうですね、これはとある方が書籍等で書いておられるんですけど、まあ、何世代かね、でその速読の部分的なのがあって、まあ、1世代2世代ね、まあ今写真読みっていうのが、まあ、なんて言うんでしょう、まあまあ写真読みっていうのも昔からじゃあ言われてなかったのかって言ったら言われてるんですけど、まあそうですね、まあ火付け役的な感じの方が ぱりいらっしゃって、まあそう、まあね、実際にその、まあ本当にそのブームが何回あったのかとかね、何世代とかっていうのは本当はどうなんだかっていう思うとこも、まあ含めてなんですけど、はい。まあ私個人としては、まあ、いわゆる第一世代と言われてる、まあ中国かなんかのね、方が、確か山村かなんかに暮らしてる方かな。なんか古い文献をパラパラパラってめくってね、見たらなんかわかるんだっていう感じのことをテレビで見たのがもうそもそもなんかそんな感じの番組で。で、それだけに限らずなんですけど、まあ、あらゆる書物っていうか、はい、そんな感じをそのような形で、パラパラパラと本当に速いスピードで巡っていって、で、まあ反対にしてみたりね。まあまあそらもう本当に、どやのそれっていうあの感じで。まあその時に非常に興味が持ったですね。で、私自身はその頃からもう、本を読むということは、結構、まあ、好きだったというか、習慣だったというか、これも前にアンナチュラルでお話ししてますけど、私は、個人的には物事に迷いがあると本に本を目を通すという、はい。かといって、全然読まない時期ももちろん あるんですよっていう、ことを申し上げとかなダメなんですけど、そうですね。ロックにかまけてるときは本なんか読んでられるか的なね、読んでても読んでないふりをするとか、まあまあそういう時代も、はい、ありつつなんですけど、まあでもそうですね、しかも難しい本を手間なく読めるに越したことないというね、まあそうですね、私はまあ今でもそうなんですけど、単純なので一回その本を読んだらその作者にドモンと、ハマってみて、ハマるという言い方は正しいかどうかわかんないですけど、まあ、いろんな意見がもちろんあるんですよね。で、とてもおよそ正確とは言えない情報もたくさんあるわけで、それにもかかわらず書籍にまでなるという現実もやっぱあるわけなんですけど、まあでも恋に嘘をついてるのか間違ってるのかとか、まあ、いろんなことはあるんですけど、まあ、一応そのいわゆる表現の自由的なところもあって、いろんな情報をまあそうですね、手に入れ、まあ、要はなんですけど、良くも悪くもいろんな情報を、なんて言うんでしょう、何の制約もなく、見られるというところがやっぱり、そのなんでしょう、近代国家と言いましょうか、特に戦後なんですけど、魅力であることは間違いないので、同じ、そうであればなんですけど、その意見にどっぷり使って考えてみようっていうね、で、そうですね、私はもうその時はどっぷり使って考えるんですけど、その作者の信者にずっとなりきれないんですよね、基本的にはアマルジョブですから。で、まあまあおおよそなんか自分の中でぶどまり感があったりとか、そうですね、まあ、ひどい時には15年後ぐらい経って、あのことっていうのはもしかしてこういうことが言いたかったのかなとか、あ、自分はなんて浅かなんだと反省することもありますし、そんなこんな、はい、ある中でなんですけどね、まあそういう風に活用するという古本、まあでもそうですね、こう充電的なことになるんでしょうかね、こうバーッとすごいハイスピードで読み進めて読んでいっといて、まあまあそら辺の情報を頭の中で、蓄えといて、それがなんかね A という本と B という本何の全くつながりもないんですけど、ものすごいいい答えが出たりするというね、まあ、そんなものに利用したいんだよというところが私のまあおおよその、ところで、これももういつもしつこいぐらい言ってますけど、まあ、利用したい、利用するって何なのって具体的に言えば明日何をするかということなんですけど、そんな中で、まあその早く読むという点だけのことに関してはもう皆さん、はい、私も含めてなんですけど、まあ、越したことないというかね、はい、もう手間省けるならっていうね。で、まあ、そうですね。究極の姿が電脳的なことなんかもしれないですけど。まあ、ところがなんですけどね。まあ、昔の、ものとか、書籍という形でないと載ってないものもありますしね。まあ、一応、大きく、違う点はというか、一応、書籍というのは、誰が書いてるっていうのを、きちっと全部あからさまにしてますよね。インターネットの場合は、まあ、もちろん有益な情報はあるんですけど、どこの誰かっていうのがわからない場合もありますし、で、わからなく かったら情報の信憑性がないのかって言ったら、まあ、もちろんそういうことではないんですけど、でもまあ基本的には、そうですね、それがまあペンネームであっても何であってもということなんですけど、一応そういうふうな印をつけるというような、はい、ことの意味というのはやっぱりあるんじゃないかなと、まあ、個人的には思ってたりも、する部分があるので、そこら辺のこととですね、はい、できちっと親切な方では、まあ匿名の方でね、まあちょっと差し障りがあるので言えないですけどということで、あえて、出典元と言いましょうか、まあソース元ってよく言われるやつですね。で、このような、ソース元があって、まあ取り寄せて考えてみるとこういうことなんだと私は思うという解釈を丁寧に述べてらっしゃる方もいますので、はい、そのような有益なものももちろんあるんですけどね、まあとはいうものなんですけど、まあそうですね、まあインターネット一般的に見られるようになったというのはおおよそ95以降とかっていう言われ方してますので、まあ私はもうちょっと早いような、早いというか、まあそうですね、パソコン通信的な感じでしたけど、そうですね、が現在まで、うん、なんか今になるともう収集がついてない感じもしますね。でもまあ収集がついてないと言いながら、まあ、文化的な面と、有意義であるのか有意義でないのかっていう考えると、やっぱ有意義な部分もありますからね。でその有意義な部分っていうのは今まで、全く享受できなかった部分なので、この辺のところはやっぱりね、いいですよねっていう部分も、はい、あるとはもちろん思うんですが、でそのインターネットでさえなんですけどね、早く読むというね、なんて言うんでしょう、インターネット、もうテレビの画面を写真読みですよね、要するにね、そんなことまで言われてるというね、まあそうですね、まあ、そんなことなら写真読みしなくって保管しとけばっていう話もあったりするんですけど、まあ私は保管しとけばって思う方なんで、まあ、インターネットのことに関してはなんですけど、そうですね。まあそこで気になるもんがあれば抜き書きしてとかっていうの、まあこの前の、はい、自分が出たもんを見てみたいんですよね的なところになるのかもしれないですけど、まあそうですね、とはいうものなんですけど、雑多で、まあこの部分はこうでってうまく説明できなかったり、そのボーダー的なねところがここからここまではこういう風にしてるんですよっていうのが、あまりにもあやふやであったりとかね、時にはうん、このことはこういうふうにきちっとまとめてるのに、お前こっちの部分はクリッピングかよっていうね、まあ、自分の中でもすごいわけのわからん現象が起きてたり、はい、そういうような中で道具として、まあもうあくまで私は道具としてと思ってるんですけど、はい、どのような、形で使っていくのかっていうね、はい、その部分にはなるのかなと思ってたりはするんですが、はい、ちょっと少々脱線気味にはなりましたが、でそのまあ早く情報を吸収するという点に置いてのその速読、はい、しかも今流行りの写真読みという技巧なんですけど、なんですが、まあ、これは、はい、第一世代、ちょっと前も触れてるんですけど、第一世代ぐらいから、はい、言われてる部分なんで、まあ単純なんですけど、はい、物理的に目を早く動かすとか、もう最初はそこなんですよね。はい、でもおおよそ、はい、今から思うとなんですけど、意図してることは視野を広く取るということなんだと多分思います。まあイメージ的には本の真ん中ぐらい、ちょうどそうですね、縦の真ん中、まあ横書きでも大体まあまあ真ん中というかね、はい、ぐらいのとこにこう目をやったときに、縦書きなら上と下も、視野の範囲に入ってる、横書きでもですよ、はい、そうですね、横軸を、だいたい真ん中、はい、横軸に対しての90度ですね、はい、ぐらいのところを目をこう、そうですね、上から下走らせたら、左右、はい、行端と、行端じゃないわ、すみません、行頭ですね、頭の部分と、端っこの端ですね、はい、部分、はい、が両方とも、まあ、見渡せている状態、はい、で、横書きであれば上から下まで、目をやった時に1ページだと、はい、 まあ、大体その左側の頭の部分と、まあ、右側の終わりの部分、はい、そこら辺を全部視野に入ってていけるんじゃないかというね、はい、しかも、そこら辺の部分で、まあ、これはまあ個人層はもちろんあるんですけど、まあ、5行ずつとか、ね、ですかねぐらいで、ゆっくりこうパーッと、まあ、人によってはこれはいろんなイメージで、はい、言う人がいるので、まあ、なんとも言えないんですけど、そうですね、1行ずつ徐々に入れ替わっていくという言い方をされる人もいますし、そうですね、まあ、5行ずつ飛んでというような感じとっていうあのイメージの言われ方もされるんですが、まあまあそのような形で、まあおおよそ、1字ずつ追ってるという感覚とは全然違うような、まあ目の動作、はい、をするということが、まあまあ、なんて言うんでしょう、最初の出発点というか、になってます。で、なってますって、まあ、まあ、大体そんな感じだとは思うんですけど、で、うん、そうですね。まあ、これ、実は今、やってないとこも多いみたいです。はい。その物理的に目を動かすというのは、私は前やったことがあるんですけど、目が痛くなったりするんですよね。これはちょっと、半助さんの2人の時にお話を、させていただいてた部分なんですけど、もう本当に目痛いだけの、訓練もありますね。まあ、まあ確かにでも、なんて言うんでしょう、物理的に速くなれば速くなるっていうのはもう単純な話で、それは本当にそうだと思います。で、そうですね、それが、こう、一枚パラパラと写真のようにという、行き着くまでにはどういうことなんだっていうような、まあまあ、その辺の、ところとですね、まあテレビで見て、そういう読み方もあるよねという感じじゃなくて、それで全て未来が開けてます的な終わり方に対して、まあ私は疑問を持ったんで、ちょっとこう吹き込まさせていただいてる部分があるんですけど、で、どうなのっていう、はい、ところとか、いや、それはお前ができないだけなんだよという部分もありつつなんですけど、まあその、写真読みの極意的な、はい、感じのところも売れていかなければもちろんならないですし、まあ一応そうですね、まあ私のみの意見、だったりもいけないので、まあいろんな方、まあそうですね、そういうのがいいんだよって言ってもちろん推奨されている方もいらっしゃいますし、もこの辺は、はい、たくさんセミナーとかも、やってますので、そこら辺に書かれてるとこも少しずつ触れながらというような感じでちょっとお話をしてみたいなと、はい、思っております。はい、というわけで待つなんですけど、はい、はい、たくさんセミナー等々この写真読み、というやり方を教えるというようなところはたくさんありますね。まあいろんな、流派みたいのもあるような、感じで、まあもともとアメリカで、はい、開発されて、まあ技術って言い切ってますから、開発された技術なんでしょう、はい、ということにはなると思うんですけど、価格はもう10万円以上しますね。日程等々はまあいろんなような、形で、まあいろいろあるみたいですけど、まあちなみに、はい、行ってみようかな、どう思うっていう相談を受けたことは私はありますね。はい。でもどうでしょうね。まあ私は、行って自分のためになるんだったら、極端な話、OK なんじゃないかなというね、ところはあるので、人がどうのこうのというより、はい、自分がどう思うかっていうのが一番大きいんじゃないかなと、これはよくこういうセミナー系のことは、思うのですが、そうですね。まあ、損することもあるさというところも思っとかないと、なんかそうですね、無駄なお金は1円も使いたくないって思ってたらこういうことは受けられなかったりできなかったりするので、そうですね、まあ難しさもあるという部分なんですが、はい、まあまあまあそのよく行われている、まあセミナーの、はい、歌い文句というのは、そうですね、写真がアルバムのようにこうペラペラと頭の中で切り替わって、まあ本の隅から隅々まで、なんて言うんでしょう、思い出させることができるんですよねというような感じでやっぱり書かれてることは多いですね。で、 その、まあ、テレビで違和感があったという部分もそういう部分なんですが、まあ、うん、そういう人もいるっていうふうに言い切ってる人もいますので、否定はしないですし、とは思うんですけど、まあ、少なくともなんですけど、あ、なんかそんな、そうですね、天才的でとかっていう、そんな魔法のような、はい、感じの方、あんまお見受けしたことがないという、まあ、じゃあお前の人脈が少ないだけなんだよという、ことなんでしょうか。はい。まあ、そう言われたら身も蓋もない部分はあるんですが、まあそうですね、主催票してらっしゃる、まあ、主催側に近い方ですね、まあ、全く主催をされてるっていうわけじゃないんですが、そのような、形の方でもなんですけど、基本的には、はい、向きな読み方と本向きな読み方があったり、そうですね、まあ、極端な、ことを言えばなんですけど、写真のようにずっと、あの、なんて言うんでしょう、ハードディスクにデータが溜まるかのように頭の中に溜まっていくというような、こととはおよそ、はい、感覚がやっぱ違うというもんではないかなと、まあ、私は、はい、そのように思いますし、その近い方々でさえ、はい、慎重に言葉を選んで、そのような、まあ、向き不向きもあるという言い方も交え、そうですね、滑りを良くするんですよねみたいな、感じの言い方をされてるところが現状なのかなという、まあ、その嘘というようなことではもちろんないんですけど、で、私は前に、はい、この写真読みというか、まあ、写真記憶という、そうですね、まあ、その場を見て、パチッとカメラを撮るごとく、はい、まあ、もちろん風景でも文章でも何でもいいんですけど、あの写真記憶ということ自体がどうなんだということも、気になったので、一応そのなんか脳機能とか、脳の構造はどうなのかっていう、まあ、この辺は、まあ、国内の方の著名な方でしたら茂木先生とかに、まあ、いらっしゃいますし、まあ、その辺も、はい、注意してみたりとかっていう、まあ、あらゆる、まあ、情報も集めてみようというような、感じで、一時でも何でも前ですけどね、まあ、テーマ的に、はい、一応そう旗的なものを立てて、ちょっとあの集中的に、まあ、見てみよう的な、ことで見たこともあるんですけど、やはり、はい、その写真記憶ということの技術自体はきちっとやっぱりあるんですよね。まあ、だからこの部分を応用してできれば言うことがないという部分なんですが、ところがなんですけど、やっぱりかなり訓練がいると、はい、いうこともやっぱりありまして、で、そうですね、訓練なしでやっぱりできる人も世の中にはいるというのももちろん、事実としてあるようですし、これはよく言われてますけど、ダウン症を、患った、子供さんがですね、パッと風景を一度見ただけですごい細かい、部分まで、覚えて絵を描けるとかね、スケッチができるというような、もうよくこれ取り上げられたりしてるんですけど、まあ、はい、そういう事実もあるというような部分ですよね。まあ、だからそれがその、なんて言うんでしょう、その芸術的なのかとか、はい、なんて言うんでしょう、記憶として正確なのかとか、はい、そういう部分とかも、まあ、いろいろ言われてたりする部分があって、これも人によって、違う部分がもちろんあるんですけど、まあ、なんて言うんでしょう、本当に写真を写したかのように絵自体はなんかそのものがそんな綺麗が芸術性があってとかそういうような部分ではないんですけど、そのような形で忠実に再現できる人っていうのはやっぱりこのようにいらっしゃるということですね。で、まあ、中にはなんですけど、ちょっと若干違うんですが、その芸術的な表現みたいな、はい、形でその見たものをもう一回紙に上に書けって言ったらこういう風なイメージが出てきたんだよねって言って書いてる、はい、まあ、その方はその方で、私はその方の絵見た時素晴らしいと思ったんですけど、はい、まあ、そのような形で、まあ、写真的じゃないですね、写真記憶的な、はい、ものというのは事実としてそういうものもあるというところもありますし、まあ、訓練で身につけることが、まあ、できると、はい、いうような部分はありますね。で、まあ、これもそうですね、まあ、どういう、なんて言うんでしょう、 ことなんだっていうのは、まあ、言ってる人によっていろいろなんですけど、まあ、あの大方 の、 あの共通する意見はやっぱり、日頃毎日ですね、まあまあしょうもないことですけど、いちいちなんて言うんでしょう、外へ出ればそういう訓練をしだてら景色を見るとか等々、はい、そういう習慣づけがされてる方っていうのはそういう風に、できやすいとかっていうようなことを言われたりしますね。まあなんて言うんでしょう、うん、自分の癖的な、はい、感じる部分も、要素的に多いのかなとふっと思ったり、それを見てた時に思ったりもしたんですけど、まあ、まあ、かなり意識的に、そうですね、パッと見て目をつぶって何が映ってたか、何があったかっていうのを記憶をもう一回再合成するとか、うんぬんどうのこののことに関しては、はい、やっぱり訓練がいると、はい、いうところですね。まあなんて言うんでしょう、まあ本当に私もこれちょっと面白いそうだなと思ってたんですけど、やっぱりね、なんか、まあ、どこにでもあるしそうな風景ってやっぱなかなか思い浮かびませんよね。でね、あの本って、まあ当たり前なんですけど、まあなんて言うんでしょう。あの紙の上に、まあ文字が書いてるわけで、まあ縦書き、横書きの差とか、まあ段落が落ちてるとか、まあいろいろ、まあ形とかね、ある程度は、似通ってるので、なかなかやっぱりそう思い出しにくいですよね。さっきのそうどこでもありがちな風景を、思い出して描きなさいと言われてもね、なんかありがちだし見てるはずなのにみたいな、知ってると思ってなんかこれ見ないそうなんですけど、はい、なんか人間の脳というのは基本的に超手抜きらしいので、はい、そうですね、分かってると思うことに対しては注意深く見たりしないらしいんですけど、まあ、だから、はい、マジックとかああいうのがなんか面白みがあるっていうのはそういうことなんだっていうことらしいのですが、まあまあその辺のこともそのように言われてたりもしますので、まあことに、はい、本のことにつきますと写真とか、はい、そういうのがあると、まあ、わりかし記憶に残りやすいのかなと思ったりもするんですけど、まあ、何にも変わり映えしない、白と黒の感じでこうね、それが300ページ。はい。そのような形であって、そう簡単に、パラパラパラパラと2、3秒ずつでページをめくるだけで思い出せそうなはずもなくというね、ところで。やっぱそれがそうですね。うん。記憶に残るというような、うん、ことで僕はできるよって、はい。言っていらっしゃるような、方のようになろうと思えばなんですけど、かなりの訓練がいるという感じなんじゃないでしょうか。で、そうですね、まあできてる人もいるからっていうことで、まあそのような形で夢のような本の読み方ができますという形の触れ込みですが、まあなかなか難しいというような、ところが現状なんだろうと私はまあ思いますね。まあ費用は10万、先ほど言いましたけど10万を超えるような、なんて言うんでしょう、まあ高額であるというようなことで、まあそうですね、まあそれで確かにそういう読み方もあるんだよねっていうようなことでもう納得いかん人は頭に来たりするかもしれませんね、はい、まあそうですね、そこまでお金を払うと、そのようなことになるのかもしれませんね、はい、まあそもそもなんですけど、はい、やはりなかなか、はい、隅々まで何百冊という、画像自体を記録としてなかなか脳の中に溜め込んでおくというようなことはそう急ぐというにはやっぱできないですし、できる人っていうのはあましやっぱりお見かけしないと、いうところで、はい、どちらかというとそうですね、これからお話しすること、まあ、前もあのお話少ししてますけど、そのような形で便利よく使われてると使っていこうっていう、はい、の方が、まあ、実用的で、まあ、実際の、はい、速読と言われる部分の効果ではないのかなというようなところで、まあ、そうですね、まあ、拙い、感じではありますけど、ちょっとおさらいを、はい、させていただきました。はい、そうですね、まあなんだかんだ、はい、今流行りの写真読み、なんて言うんでしょう、こう夢のような的な、はい、感じで言われてる、ことが 多いことに少し違和感があるんですよねという、ところのお話を、まあ、させていただいてきてるんですが、はい。まあ、そもそも、まあ、なんと言うんでしょう。一番の問題はというか、はい。いや、ここの部分さえ、ちゃんと、なんか理解していれば、ものすごく使える方法というか、はい、手法じゃないのかなって、まあ私は個人的にはこう思ってるんですけど、まあこの辺はちょっと人によって感じ方が違うのかもわかりないですが、そうですね、まあパラパラパラっと、はい、本をめくるっていうのは、私も実は、頻繁によくしますね。はい、これは、本が分厚ければ分厚いほどするのはしますね。だから全くはい、あながち、その、なんて言うんでしょう、写真記憶的な、ことに関して、懐疑的だとか、小馬鹿にしてるというようなことはないんですけど、ただその、はい、いや一番の、まあ、問題はなんですが、こう多分、よく一般的に言われてるのが、こう、潜在意識の中には、きちっと、刻み込まれてるんだっていうね、まあ、ここのことに関しても、そうなんだろうな、っていう感じは私自身もそうなんだろうなと、はい、いう感じなんですけど、要は必要な時に出てこないっていうね、ここの部分が、問題なわけで、そうですね、まあ、君の頭の中には入ってるんだよ、出せないだけでみたいなね、まあ、一応そうですね、まあ、読書をしている、まあ、目的というか、まあ、記憶と、はい、いうようなことの部分を、取り上げればというとこなんですけど、必要な時に、必要な情報が取り出せるというような、はい、まあ、それがなんて言うんでしょう、機能して初めて、記憶したということ自体が完結したんではないかなと、思う部分でもありますので、そうですね、まあ、その潜在意識の中には刷り込んで入ってるんだよというね、とこう言われましても、自分がこう、出てきてほしい時にこう、出てこないというこう何とも歯がゆい、はい、そんなことだけではというか、はい、そんなことばかりでは、はい、困るわけで、その辺の部分が、そうですね、ちょっと、まあ、言い過ぎなんじゃないのというか、はい、その、なんて言うんでしょう、夢のような、はい、ことが待ってるという、まあ、多分なんですけど、なんて言うんですかね、まあ、確かになんですけど、その、ペラペラペラっとめくりますよね、本当に時間がない時とかでもめくっておいたら、なんか、1ページだけの、なんかその一つのワードっていうか、まあ、言葉だけじゃないんですけど、実際には文節になるんですけど、まあ、そこだけが異常に頭の脳裏にくっついてすぐ出てくるというようなことは、これはしばしばあるので、はい、そうですね、まあ、できる人から見れば訓練足らんというところなんでしょうか、まあでも、はい、そういう部分ももちろんあるんですけど、はい、まあ、なんて言うんでしょう、自分が必要としてるそれ場所かどうかっていうのは別の問題なので、そこは非常に具合が悪いとね、いうようなところで、で、そうですね、まあ、こういったような、こともあるんですよねっていうようなところですね、前にも確か第6回ぐらいだったと思うんですけど、まあ、本末転倒の時にこの速読のことで半助さんが質問を、なんかそういうことなのっていうような言葉をきっかけに少し説明させていただいたんですけど、そうですね、またそれも聞いていただいたら面白いかなと、思うんですけど、まあ基本的に速読っていうのは、はい、間引くということと、そうですね、深度と深さですよね、物事、細部、はい、主要なこと以外も含めてということですね。まあ、主要というのは自分にとって主要かどうか、必要かどうかとか、そういうような部分になりますから、本当に隅々まで記録としてピチッと残ってるというようなイメージではないんですよねっていう、はい、ところも、踏まえて、少し、はい、触れてはいるんですけど、そうですね、まあ、本当にそれが可能であれば本当楽なんですよね、はい、ちょっと繰り返しにはなると思うんですけど、一字一句、 写真のようにパチッとね、アルバムが頭の中にはまってるかのように、その写真でねパラパラとしてるような具合のものが記憶として残るというね、感じのだとねいいんですけど、なかなか、はい、まあでもそうですね、読み飛ばすっていうのもテクニックの一つなんで、まあこれはその時でも少し触れてるんですけど、仕事とかいつも触れてることに関しては、早く理解ができて、まあどんな方でもそうなんでしょうが、はい、早く本を読めるはずなんで、そうですね、日々目を通してる書類なんかでフォーマットがしかも似通ってて同じような切り口で、はい、してるものなら秒殺的な、はい、感じで、できると、まあそれは一種の、はい、速読法の、はい、進化した形なんではないかなと、まあ同じことじゃないのかと私はこうよく思ってるんですけど、まあ結局ね、はい、なんて言うんでしょう、早く読むか読めるかとか、早く理解ができるか理解ができないかというのは、その事柄について知ってるか知ってないのかっていうことについてはすごく大きな、要素を占めるので、これはもうね、そうですね、自分が本当に知らない、もうなんかうわすげえ強烈って、まあ、インパクトがねすごいあったりとかすると、もう興奮気味にね浮き足立ってしまって、そのことでうわこんなことだったのかみたいな、そうなると余計にねこうなんて言うんでしょう、判断的にも変だったり、考え的にも変な方向に進んでしまったりとかっていうようなこともあるぐらいなんでね、まあ本当に、よくこれは、はい、一般的に言われてるようなことで、まあ、今日繰り返しで恐縮なんですけど、まあ、本当にその方面の、知識がある経済学者の方がですよ、はい、経済書の、ことのこの本をどう思いますかって言って手放したらパラパラっとめくって、あ、これはこうこうだねって答えられるのとよく似た感じなのかなと、思ってたりする部分もありますので、はい、まあなんて言うんでしょう、やはり予備知識的なことと、それというのはそうですね、残念ながらかなり関係性があるという部分がありますので、まあそうですね、関連の方を読み進めていくと、なんて言うんでしょう、早く読めて早く、はい、深く、物事が理解できるんではないかなという、まあ、この辺は仕方がないところですよね、はい、だからそうですね、最初の切り口にそすり込むという点で、この、なんて言うんでしょう、写真読み的なテクニックを使って、どんどんどんどん触れていくっていうのは、もちろんいいことだと思いますね。ただ、その6回でも触れてますけど、はい、それだけで1回で短い時間で完結するというような、感じの考え方であると、結局、せっかく本を手にしたのに、なんて言うんでしょう。うん、なんか、もったいない理解の仕方でって、私はこれよく、はい、過去に経験があるんですけど、もったいない読み方して、最終的に大恥をかいてしまったって言ったらね、なんか上辺だけすくって言ってるよなみたいなね、そんなことにも、なりかねないので、はい、そこら辺はちょっとやっぱり若干注意が必要な部分ではないのかなという、部分がありますね。で、ちょっとねここではなんですけど、ちょっと変な話の向きになるんですけど、なんか記憶の残りやすさとか、イメージ付けやすさっていうのは、結局なんか速読がよく言ってるような技術と、私は実はものすごく、まあ、相反してるというか、うん、同じ方向にはないんだなっていつも実は、感じてるところがあってなんですけど、このこともちょっと少し触れておきたいなと思う部分があるんですけど、なんか、うん、強烈にやっぱり印象に残ってそのことについてっていうようなイメージがつくときっていうのは結構、邪魔くさいことで、はい、そうですね、自分が予想してたのとは違う答えが強烈に目の前にあったりとか、はい、そういう状態の時に印象とかイメージに残りやすかったり、記憶の中に残りやすかったりするんですよね。なんか自分がこういうことじゃないのかなと思って、見たものっていうのは、まあ、先ほどの話じゃないですけど、脳って結構手抜きらしいので、うん、合ってると思った瞬間にすぐ忘れてしまうというね、っていうようなことがやっぱりあるということのようなので、そうですね、記憶の定着度具合。まあでも、きちっと、はい、 定着してて、自分が呼び出せたい時に呼び出せるっていうようなところまでを、本を読むという、こと自体の意味合いの中のその中に含まれるとするとなんですけどね、まあ、そこら辺のことまで考えないと、ただ楽さだけではなという、部分はやっぱりありますね。結局やっぱり邪魔くさいことした方の方がイメージに残りやすいっていうのはよくこれは言われてますよね。よく、はい、ナチュラルで申し上げておりますけど、前後感フルで、はい、活用してとかね。ところがなんですけど、例えば、声を出しながら本を読んだ方の方が印象として残りやすくって、深くそのことに対して、まあ自分自身がね、その中に入り込んだりできるっていうのはね、よく言われてる、ことなんですが、本を早く読むという動作の中ではですね、実際にまあもちろん声を出して読むどころか、はい、心の中で文字を目で追いかけて、そうですね、心の中で音声化して読むっていう、まあ実際脳はそういう働きをするということなんですが、そういう、動作すら、はい、省いてしまった方が早く読める。まあそれはそうですね、ざっといくわけですから。だからそうですね、一つ一つの言葉を、確認して、なんか頭の中に置き換えて読み進めるというのと、スピードっていうのはやっぱ相反する部分がやっぱりあるというね、部分なので。でも、そうですね、これは、速読を、はい、推奨されてる方も言っていらっしゃいますけど、うん、そうやってなんか言葉を噛み締めなくてはならないようなものっていうのは速読をやっぱり向かないと、いうようなこともおっしゃってますのでね、はい、ところが6回でもしつこいぐらい増えてるんですけど、これ今のやっぱりビジネス的な、はい、時間がない中で、うん、いろんなこう大量に来る情報を、紐解いて、やっぱね、読み進めて、で次のそうですね行動へと考えなくてはならないとかね、そんな場合にはやっぱりこの技術とかテクニックっていうのはものすごく有用なわけで、まあそこら辺のことがね、一番私は使い勝手のいい部分ではないのかなと実は思ってるんですけどね。で、そうですね。まあ、それだけで、やっぱりそう、なんか、速読的な意味合いのことを語ると、インパクトがやっぱり薄いんでしょうかね。だからなんか、うん、写真のように全部、なんかずっと覚えてますよ、的な。まあ、はっきりとはそういうふうには、はい、歌ってはないんですけど。でもやっぱ10倍速くなりますとか、そうですね、倍数でもよく書かれてますよね。冊数も増えるとか、そんなのも書かれてますよね。で、前も、6回の時に触れてますけど、30分で読めるんです、的な。潔の絵、言葉が踊ったり。はい。そうですね。まあ確かに、まあ読めて、すぐ、必要な場合に、その、情報として取り出せる、テクニック的な糸口までは、なんて言うんでしょう。うん、きちっと確認できるかもしれないですが、それが頭の中にきちっとあって、なんと言うんでしょう、中でいつでも人の前で説明できるというような、はい、感じのとこぐらいまでをその言葉を見て思い浮かべてると、少し、はい、差があるような感じもやっぱありますね。でもまあ日々の仕事っていうのは、そのこと自体を、はい、完全に覚え込むというようなことよりも、きちっと準備をして、そうですね、その情報を取り出して噛み砕いて人に説明するとかっていうようなことの方がやっぱり実際問題としては多いでしょうしね。まあ交渉事っていうのはおよそそういうようなことが含まれている、部分が多いので、なんて言うんでしょう、その辺のところかなと、はい、思ったりもするんですが、ちょっとそうですね、うん、やっぱりなんかこう楽さというような、はい、ことと、それだけやっていればっていうような、よく今、まあ、流行りのワードですけど、なんかそうですね、自分が不自由に思ってたことが全てそういうので解決されるって、でも案外そうですね、不自由なことっていうのは不自由なことをやりながらでないとなんか解決できないことっていうのが多すぎてすごい辛いんですけど、はい、まあだから、飛び込みがちというか、手を伸ばしがちなんですけど、そうですね、まあでも頑張って有用な部分っていうのを、うん、きちっと認識してやるっていうのが、うん、技術的なところのやっぱり難しさなんでしょうかね。はい、というわけで、そうですね、 まあ、ここ最近の、はい、インパクトのある速読ってすごいんですよねという、はい、感じのものをよく、ちらほら、目にしてたんですが、あまり、選手性少なるな、はい、部分でなんか魔法のようなというような、形の囚われ方で、そうですね、テレビ番組等で紹介されてる、ものを見聞きして、はい、どうなんのかなみたいなところで、はい、思った部分がありましたので、本日はこういう話題にはさせていただいたのですが、まあそうですね、まあ、先ほどのセクションでもすでに触れていることなんですけど、きちっと自分の中でこの本から何をどう取り出すということの骨格がきちっと自分にあれば、早く、そうですね、その骨格に、準じてと言いましょうか、応じてと言いましょうか、はい、その部分というのはきちっと抽出できるという技術ですよという、私はまあ単に、今のところなんですけど、この写真読みという技術に関してはここら辺のところが一番の売りという、で、まあそうですね、まあ読み進めるにあたって余裕ができてきたり、まあ記憶力もね、個人差ありますし、当然ながらなんですけど、 A さんはこの事柄にすごく息を引かれて、 B さんはここなんですよねという、まあそんな差異があったりね、しますので、そこら辺の部分も活用できるんじゃないですかという、まあそうですね、一字一句漏らさないような状態で脳裏に残ってるというような課題的な、はい、その紹介のされ方というのとは少し違うんじゃないかなという、そんなところをものすごく、思ったものですからというような、ところも含めて、まあ、お話をしてまいったつもりではございますが、面白いですね、速読、まあ、本当に第一世代と言いましょうか、まあ、そのとある人が、まあ、勝手に言ってる第一世代ということなんですけど、もうパラパラっとめくるだけでね、一日にもうめくってるだけで本がもう何十冊も読めるんですよ、一日にみたいな、うん、形のものを私もテレビで拝見して、はや、そうですね、もう20年じゃ聞かないくらいですかね、そう、このことの関しては、はい、気を止めてと言いましょうか、ことあるに、興味を持ち続けて、はい、参っておりますが、なかなかそんなね、いわゆる、なんかこう黒魔術的な術が使えるわけでもなくという、はい、この辺はなんかもっと泥臭い感じがあったりするんですが、まあその中でも本当に周りでいらっしゃいますよ、なんかもう記憶力抜群にいいんだろうなという、あとそうですね、アルゴリズミックに、はい、なんか物事を分解して考えるっていうのがすごい上手い人だなとかね、まあ、逆になんかこんなことそんな芸術的なことで説明すんのみたいな、形で捉える人までいますし、まあその辺が面白かったりね、まあそうですね、直接速読という、ことから関係ないのかもしれないですけど、それでも、はい、本の中身を早く理解して人に表現するというとこを考えれば、そのような形で、わっすげえこの人って思う人はやっぱり周りにもいますのでね、まあそうですね、単純によく本読んでる人はとりあえず、まあ、他の人よりは本読むの早いかなと思ったりはするんですけど、まあ、そういう私はあんまり実は早くないというねところもあったりするんですが、まあそうですね、あえて今、電子ブック等々言われてますので余計にという部分があるんですけど、でも私もちらっとお話はしましたけど、e インクという言われ方してる、Kindle さん、はい、電子的なんですけどインクで印刷したような、表示の仕方するんですよねっていう、はい、売りの、まあ、電子デバイスっていうのをちょこっと前から使いかけたりしますけど、やっぱりまあなんて言うんでしょう、うん、めくる感じとかいろいろありますので、私はやっぱり物理的に大変な、そう、取り寄せとかね、そんなものに関しては電子書籍はもちろん使っていくというか、そのためにねあれしてるんで、まあ、書き換えが頻繁にいるようなものとかね、そのようなことには使っていきたいなという部分はあるんですけど、でもまだまだなんですが、手元に置いておいて何度か見直すとかね、まあ先ほどの話なんですけど、抽出したい部分が、はい、こういうことでっていう、分かって、まあ本にまあ 一回しまうということになってもですね、またあこの人はこういう部分でなんかちょっと違う買い方してたよなということを思い出したら、またそれを手に取ってっていう見たりようなことをしたいので、なんて言うんでしょう、そうですね、一足飛びにその、電子化されて、なんて言うんでしょう、検索でヒットさすという、はい、まあもちろんそういうことも、はい、否定はしてるわけではないんですけど、まあそれと併用したような形でもう一回自分の字で書き込んだわけのわからん自分のような、はい、付箋に書き込んでる自分のその、書き込みを見ながらですね、なんだかんだ何を考えてたんだこの時はっていう、はい、そんなことも思い出しながら、もうしばらくは、はい、そういうスタイルで本を読んでいきたいなという思う部分もありますので、そのような形にしようかななんて、はい、今回のこの件でちょっと違和感がありながらもなんですけど、連続的に、本に対する、はい、話題を触れつつなんですけど、まあ、いろんなことを、はい、考える機会というかきっかけになっているので、ありがたいもんですよね、はい、本当にそうですね、もう私の中で解決しないことは何回もまたこうやってテーマ的に、はい、やっていきますので、まあ、その辺もちょっと頭の片隅に置いておいていただいて、はい、楽しんでいただければなと思っております、はい、というわけで本日アンナチュラル、もうそろそろお開きにさせていただきたいと思います、本日は、また本に関わる、話題、少し速読で写真読みと言われる、はい、読み方についてのお話をさせていただきました。そしたらまた次回よろしくお願いします。イリアクニャでした。